刻は午前8時を回りました。レディオ湘南をお聞きの皆さん、おはようございます。今日は10月21日の土曜日。ここからは今日も元気にワン・ツー・スリーお届けしていきます。お相手は小川優です。さて、10月も後半、来週もね、まだ10月28日ということでね、10月なんですけれど、あっという間に今年も残すところ2ヶ月とちょっとになってきました。今年中にやりたいなと思っているもの、目標などなどね、残り2ヶ月ですので、何をやろうかなと選んでいかなきゃいけないなと思っています。さて、どうでしょう、涼しさが心地よくなってきたのかなと思います。私は今週はなんか寒いなと思うよりかは、あ、涼しくてありがたいなと思う日が増えてきました。そしてたまにね、ちょっとあれ、今日長袖だと暑かったんだと、こう汗ばんでしまったりね、する時もあったんですけれど、やっぱり安定してきたかなと思います。皆さんはいかがですか？とにかくね、やっぱり疲れがどうしても出る時期で、ここからはお日様のねパワーも少なくなってくるので、私たちね、気持ちがうつうつとしやすくなってきますので、注意しつつ頑張っていきたいなと思います。それでは今日の番組のメニューご紹介していきましょう。この後1曲挟んでちょこっと体操です。今日から皆さんがやっている日頃の動きをちょっと工夫することで運動になるちょこっと体操をご紹介していきたいと思います。今日は歩き方を少し工夫してみると効果が上がりますよということで、今日のちょこっと体操は歩き方を工夫してみましょう。そしてその後、健康プラスのコーナーではおすすめの未病対策や健康情報をお伝えしています。今日は歩き方にちなんでですね、改めてウォーキングは体のどんなところにいいのかご紹介していきます。そしてその後、8時30分からはゲストの方をお迎えしていきます。心待ち診療所の片岡先生をお迎えしていきます。心待ち診療所の取り組みを伺っていきます。最近自転車がこう藤沢市内でもね、借りることができると思うんですけれど、そういった自転車の取り組みなどもやっているということなので伺っていきましょう。そしてその後、懐かしのあのメロディーと続き、今日も8時59分までの生放送です。どうぞ最後までお付き合いください。時刻は8時7分を回っています。ここからはちょこっと体操のコーナーです。今日は歩き方を少し変えてみて運動をしていきましょう。ちょこっとの変化で体操ができます。それでは皆さん、歩くときどんなことを意識していますか？特に意識していないよという方の方がね、多いかもしれないです。それではウォーキング、どんなことを大切にしたらいいのかご紹介していきましょう。まずは基本の姿勢をきれいに整えていくこと、そして腹式呼吸で歩くことが大切です。では基本の姿勢を作っていきます。皆さん立ってください。さあ、皆さん猫背にならないように頭が上から引っ張られていることを意識していきましょう。ピーンと立っていきます。背筋をしっかりと伸ばしていきましょう。そしてその時、肩に力が入りやすいんです。なので肩の力を抜いていきます。肩の力がうまく抜けないという方は、一度肩をぐーっと上げてストーンと下ろしていきましょう。肩の力を抜いて、そして腰を反らせないように注意する必要があります。ついつい背筋を伸ばそうとすると反りがちです。なので腰を反らさないように注意をして、肩の力を抜きます。そしてやや上向きに遠くを見ながら、耳、肩、膝、くるぶしが一直線になるように立ってください。はい、その姿勢がウォーキングの際の基本の姿勢となります。それでは歩いていきましょう。歩くときは腹式呼吸を意識します。鼻から息を吸って、口から吐いて、 お腹が上下に動く腹式呼吸を行っていきましょう。でその時に注意をするのが、しっかりと息を吐き切るというのがポイントなんです。正確には吐き切るように意識をしていきましょう。2歩かけて吸ったら4歩かけて吐くなど、息を吸うよりも吐く割合を少し増やす、これが大切なんです。そして歩き方です。大股気味に歩いていきましょう。この時意識としては、つま先をまっすぐに振り出すことを意識し、大股気味に歩いていきます。大股で少し早めに歩くことで運動効果を高めることができます。次に体重の移動のさせ方も大事なんです。これ足の裏がどんな風に歩くときに使われているか、なかなか意識しませんよね。ポイントとしては、かかとや足の指の付け根、そして足の指をしっかりと地面につくことが大事なんです。重心の移動方法としては、かかとから着地をし、その後足の外側、小指側ですね、足の外側、小指の付け根、親指の付け根、そして親指で地面を踏み込む。さあ歩いてみましょう。かかとから着地、足の外側、小指の付け根、親指の付け根、親指で地面を踏み込む。こんなね、頭使ってなかなか歩かないですよね。これがね、基本の姿勢になってきます。なのでぜひ意識をしてトレーニングをして、その歩き方で歩けるように工夫していきましょう。そして下半身だけでなく、上半身にもポイントがあります。腕を振った方がより動きにリズムが生まれて歩きやすくなり、上半身のダイエットにも効果的です。なので腕をしっかりと振って歩いていきましょう。体重の移動少し難しいです。ぜひ意識をしてみてください。以上、ちょこっと体操のコーナーでした。時刻は8時15分を回っています。ここからは健康プラスのコーナーです。おすすめの未病対策、健康情報などをご紹介しています。今日はちょこっと体操でも歩き方の工夫をお伝えしました。改めてウォーキングはなぜいいのか考えていきましょう。歩くことは健康になる、これはもう皆さんよくご存知のことかと思います。ただその健康になると言われても、どんな点で健康的になるか考えたことありますか？まずウォーキングの効果は様々ありますが、例えば高血圧の改善、心肺機能、心臓や肺の機能を強化する、骨の強化、肥満の解消、あとは脂質異常症とか動脈硬化の改善、あとは肝機能の改善、糖尿病の改善、腰痛の改善、リラックス効果、社会的効果があると言われています。つまりいろんなことにいいのねっていうことなんです。ただそれだけだとね、なんとなくこうしっくりこないですよね。なので今日はちょっと深いお話をしていきます。まずストレス解消という言葉もありましたが、ウォーキングがどうしてストレス解消になるのか、それはウォーキングのようなこういった軽度でまず軽い運動であること、そしてリズミカルな運動であること、それを続けることで脳内にセロトニンというホルモンが増えてくるんだそうです。で、このセロトニンというホルモン、何の役割をしているかというと、ストレスや不安への耐性を調整してくれる役割があります。なので軽い運動、そしてリズミカルな運動をすることで、脳内がだんだんだんだんとリラックスしていく、それがこのストレス解消、ストレスを緩和させる効果がありますよというものにつながっているんです。あと他に認知症などの認知機能の改善ができると言われています。これはなぜかというと、歩くことが脳と関連してくるんです。まず一つ目は、そもそも歩くことで全身の血行が良くなります。そうするとおのずと脳の血液循環も促されていきます。 すると思考を司る脳なので、働きがアップすればおのずと認知機能も高まっていきます。でそういったね、血流から来ているよという説と、あと他には歩くと筋肉からイリシンと呼ばれるホルモンのようなもの、これが分泌されます。でこのイリシンというものが脳に入ってくるとどうなるかというと、脳で記憶や学習に関わっている海馬という部分、ここに作用をすることで、脳由来の、栄養因子みたいなある物質が出てくるんです。でこの物質自体が記憶や学習能力を高めるということが分かっているそうです。なので歩くこと、筋肉を動かすこと、それが記憶力にもつながってくると言われています。でこれは私はね、なんか体を動かしながらの方が記憶できるよと言われていたので、それこそいつだろう、中学生ぐらいかな、中高生だったと思うんですけれど、中学生の時に歴史のテストの前に歴史をなんか声に出しながら、家族としてはすごく迷惑だったと思うんですけれど、家の中リビングを歩きつつ声に出しつつ、しかもなんかこう仕事から帰ってきた父親とかに、歴史はねみたいな感じで、なんかすごい解説をするみたいな、そんな形でね覚えたらすごく覚えやすかったのを覚えています。これ本当かねどうかわからないんですけれど、きっと私のはどうかわからないけど、このイリシンのねおかげだったかもしれないなと思っています。でそれ以外にもいろいろな効果、先ほどね例えば心肺機能とか糖尿病とかいろんなね病気のお話もしてきました。どうしてそれがいいのかというと、やっぱりこの歩くというので血行が良くなること、血液循環が良くなること、自律神経のバランスが整っていくこと、そういったことから腸内の働きが良くなったり、血液内の循環が良くなるということは、それだけ老廃物もね出ていってということで、体の中をきれいにしていく作用があるんです。なのでぜひねウォーキング、さまざまな効果がありますので、ぜひやっていただき、皆さんもね健康になってもらいたいなと思います。で今日のちょこっと体操、歩き方の工夫もお伝えしました。ぜひトライをしてみてください。以上、健康プラスのコーナーでした。時刻は8時23分を回っています。今日も元気にワン・ツー・スリー、小川優がお伝えしています。皆さんからメッセージいただいていますね、ありがとうございます。ツイッター今の X ですね、いただきました。アキラチューブさんからです、ありがとうございます。ゆうさん、おはようございます。おはようございます。先週は辻フェスの司会お疲れ様でした、ありがとうございます。昼間気温も高くて湿度も低いから爽やかで心地よく感じます。ゆうさんの心地よい爽やかな声をありがとうございます。放送に乗せて届けてくださいといただきました。あきらちゅーぶさん、どうもありがとうございます。そして辻フェスの時の私の写真を送ってくれましたね、ありがとうございます。なんかね、辻フェスは辻堂の神台公園でね行われたお祭りなんですけれど、すごくステージの高さが低いので、本当に子どもたちとね近くて、でこう話し始めると大人よりも、誰よりも先に子どもたちがわたわたわたと近づいてきてね、喋ってるのなんて聞かれたりする、あの距離感が最高だなと思いました。本当にね楽しい司会でした、どうもありがとうございます。そして写真もどうもありがとうございました。さあそして続いてはジミゲルさんからいただいてますね、ありがとうございます。ゆうさん、スタッフの皆さん、おはようございます。おはようございます。今日ものんびりと聞いています。過ごしやすい天候が続いていますね、体が軽くなったような気がします。先週の日曜は地元で花火大会が予定されていましたが、その日に限ってあいにくの天候で中止となりました。楽しみにしていたので残念です。先週の日曜日、本当にね雨がねざーっと午前中降って、午後からねパラパラと止んできたかな、降ってるかなみたいな形で、 かります。私もね、昨日が藤沢も花火大会だったのでね、楽しみにされてきた方多いと思うんですけれど、強風のためということで亡くなってしまいました。残念ですね。そしてジミゲルさんからリクエスト曲いただいています。谷村新司さんがお亡くなりになったとのこと、子供の頃アリスの曲をよく聴いていました。覚えやすく印象が残る曲が多かったです。今でもカラオケでよく歌っています。今日は哀悼の意を込めてということで、この曲をリクエストしてもらいました。それではお届けしましょう。ジミゲルさんのリクエストで、アリス、冬の稲妻。時刻は8時30分を回っています。それではスタジオにはゲストの方にお越しいただきました。今日は心待ち診療所の院長先生、片岡雄二さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
おはようございます。
おはようございます。
先生、すごいあれですね、朝日が先生のところに降り注いでるような、眩しくないですか？大丈夫ですか？
めっちゃ日の光浴びてます。
本当ですね。
元気になるんで大丈夫です。
あ、そうですね、はい、いいことですね。今日はね、心待ち診療所の取り組みについてね、伺いたいなと思うんですけど、心待ち診療所、私もいろいろなね、市内のクリニックさん行かせていただくことあるんですけれど、やっぱり全然印象が違うなということで、どこから伺ったらいいかな。まずコンセプトから伺っていいですか？
そうですね、時間が限られるんで、すごい
コンパクトに
端的に申し上げると病院に行くっていうのは基本みんな嫌なイベントで、できれば行きたくない、ストレスフルなイベントなんで、まあ、なのでだからこそこうストレスなく行ける、ふらりと足を運べるような空間を作りたいなと、行きたくないなじゃなくて行ってみようかなって思えるような、来てくださる患者さんだけではなくて働く我々もですね、まあ、そういう空間作りたいっていう思いがあって、あとはいろいろこうやっていくうちに妄想が膨らんで、あんな風な今の形になってますね。
はい、印象的なのは、あれは日本家屋？なんていうんですか、長屋っていうのかな、
古民家、
古民家です。
長屋、そうですよ、平屋ですね、1階だから、
はい、本当に古民家をそのまま診療所にしたような構造なんですけど、それもやっぱりその親しみやすさっていうとこなんですか？
そうですね、一番最初に根っこの部分にあったのが古民家と農業っていうのがあってですね、まあ、なんでその2つを選んだかっていうのを喋、ね、はい、るととても10分じゃ終わんないんで、それはまた機会あればってことにしてですね。
すごい気になる、ちょこっとだけ
まあそういった形、古民家と農業と何かっていう形で、全国各地でいろんなところで、ああいう場所作り、空間作りしているところが結構あるんですよね、
はい、
そこ市内にもありますし、
ま
あ、それをちょっと真似していいなこれと思って真似して、あのような形になってます。
まあ、古民家と農業ということでね、古民家そして農業の方、そうなんですよ、私も伺った時にびっくりしたのは、まず最初に、まず診療所が見えるよりも先に畑が見えてくる。あれ、畑をやり始めたのも大事にしているポイントとしては何なんでしょう？
畑もこれもね、いろいろポイントはありますけど、単純に体を動かしたり、日に当たったり、いろんな道具使ったり、単純にね、運動になるっていうのももちろんそうなんですけど、あの地域だからですが、畑やってる方がたくさんいらっしゃる、 あるいはかつてやってた方たくさんいらっしゃるので、農業をやってることでコミュニケーションツールになるんですよね。来られた方とのお話の中で自然と畑に関する話題、あるいは取れたものを交換じゃないですけど、いただいたり差し上げたり、
はい、
まあ、そういった関係性を作るのに非常に良いと、そういう可能性があるなってことで結構力を入れて、ただ自分らだけではできないので、農家さんにもご協力をいただいて、なんとかやってます。
そのご協力をいただいたりすることもまたつながりになっていきそうですね。
そうですね、
っぱりこの5年間丸5年経ったんでしたっけ、やってきてどうでしたか、農業でのつながりって増えていきましたか。
農家さん今3人ねつながってる方がいらっしゃるんですが、その3人ともつながるきっかけはバラバラ様々ですが、農業ずっと続けてることでその農家さん同士の話題だとか、あとは訪問先で野菜そのものの話題とか、結構いろんな場面でいろんな話のネタだったり、意外な人のつながりだったり、あとは地域の話だったり、綾瀬は今年はナスが取れるねとか、そういう話からいろんなね広がりを見せる、そういう面白さが、ね、ありますね。
本当ですね。なのでもちろん医療機関として来る方もいるでしょうし、そのお野菜を求めて来る方とかもいますか。
まださすがにこうふらりと来たらいつも野菜が売ってますレベルには到達してなくてですね、まあ、畑やってるはご存知の方多いでしょうけど、いや、おやさんレベルになるにはまだちょっと修行が足らないですね。
で、そのもちろんね、お野菜も私も伺った時にパッてねこうあったりもしたかなと思うんですけれど、それ以外にも地域の方が来やすい工夫っていうのはあるんですか。
そうですね、農業はもちろんなんですけど、昔農業やってた方はもう年取ったら農業なんて嫌だって方ももちろんいらっしゃるんで、農業だけではなくて、
はい、
お花の苗いただいてご自由に皆さんどうぞであったりとか、あとは生きてる人間みんなご飯は食べますんで、いろんな移動するパン屋さんとか、キッチンカーであったりとかっていうのに来ていただいて、敷地内でこう売っていただいて、そうするとご近所の方が結構それを目指して
ですよ、ね、
やってきてくれるんですね。
キッチンカーはどのぐらいの頻度で来てるんですか。
月に1回、多くても2回ぐらいですかね。
それがパン屋さんと他にもあるんですか。
パン屋さんと、魚屋さんがやってるキッチンカー、藤沢市内ですけどね、あとはコンビニ、移動コンビニも来ます。
すごい。じゃあいろんな種類の、はい、まあ、キッチンカー、その移動型のものが来て、で地域の皆さんがそこに行くことができるってことなんですね。
そうですね、あの地域御所見の地区ですけど、
はい、
御所見はスーパーマーケット、スーパーなくてですね、うん、車ある人はあちこち行けるんでいいんですけど、そうじゃない方にとっては買い物一つするのも結構大変な地域なので、そういった方でも普段食べられないもの食べられる機会になるかもしれないなと。あとは単純に僕らが普段食べられないものを食べられると
確かに
お互いウィンウィンってことですね。
そうすると患者さん以外の方もねいらっしゃるのかなと思うんですけれど、やっぱりそれは目指す姿に近いものなんですかね。
そうですね、医療や介護が必要な人って人口の中で割合で言ったらきっと少ないと思うんですよね。困った時に会ったらいいけど普段はいらないよという方が多分非常に多いと思うんで、そういった方が足を運んでくださるためには、全然関係ないみんなにとって美味しそう、楽しそう、面白そうなものがないとなかなか足を運んでくれないと思うんで、まあ、そういった思いから始めてます。そういう、ね、
そして私SNS などのを見させていただいたんですけれど、レンタサイクルも始めたんですか。
そうですね、今月の頭から江ノ電さんがやってらっしゃる、名前出していいのかな、まあいいのか、
大丈夫です。
藤沢市内で確か100箇所以上あるらしいですけど、電動自転車を借りたり、乗ってそのまま走ってってポートがあるところに返せば OK と、借りた場所に返さなくていい、そういうものを設置したのが今月の頭になります。
設置してどうですか、実際利用者は。
どうなんでしょうね、まあ近所の方がパラパラぐらいですかね。
やっぱりその自転車なくなって扱ってるなっていう感じなんですか。
なくなってる時があると、あ、誰か乗ってったなというの分かりますけど、どんぐらい実際稼働してるか御所見の地区の中でも電動自転車のポートを置いてあるとこまだ4箇所しかない。
あ、そうなんですね、
はい、少年の森と宇都持神社と市民センター、あとうちしかないので、少ないんですよね、
はい、 でもあれですね、やっぱり自転車があるとね、すごく移動が楽になる方もいらっしゃると思うので、ちょっとそのね、自転車借りたから行ってみようかなって言って診療所来てもらえるといいですね。
そうですね、電動なんで、うちのスタッフも試しに乗ってみたそうですけど、電動だからやっぱり楽だ、意外と楽、今のこの季節は特に気持ちいいんじゃないですかね。
本当ですね、じゃあぜひ使ってもらって、そしてねまたつながってもらえたらなと思います。この地域との取り組み、やっぱりつながりを大事にしているのかなと思うんですけれど、ぜひそこでの思いも教えてください。
そうですね、まあ、今はこうやっていろんな切り口からね、いろんな人がフラッと足を運べるような仕掛けを作り続けていって、次の課題もいろいろありますけど、そうね、最初の方に申し上げましたけど、まあ、八百屋レベルまでいかなくても、もうちょいこう野菜いつでもあるよとか、そういった場所にしていったり、ね、もっと野望もいろいろあるんですが、喋るには時間が足らないのでまた機会があればってことで。
そうですね、はい、じゃあぜひ、皆さんね聞いていて、あ、どんなとこなんだろう、行ったことないなって方は行ってみるとね、すごく今のイメージがねこう分かるかなと思いますので、行ってもらいたいなと思います。さあそれでは先生、最後にリスナーの皆さんに一言いただけますか。
ね、先ほど行ってみたらって話ありましたが、アクセスとっても悪い場所なんで、まあ、まずはホームページFacebook、Instagram 等をやっておりますので、投稿をご覧いただいて、あ、こんなとこなんだと知っていただいて、あとは宣伝になりますけど、11月19日、26日、そして12月の3日、日曜日3週連続で、診療所のある五所見地区、公民館などで、地域の方向けに、在宅医療って何って話をちょろっと。する予定です。もしお近くにお住まいの方は、無料でございますので、で日曜日の確か1時かな、真っ昼間なので、予定ない方は足運んでみてください。
はい、そちらについてはね、公民館でやられるんですよね。
公民館だったり、コミュニティハウス、川住とか、ああいった場所ですね。
わかりました。そうなると市民センターの方のホームページ等にもね載ってくるかなと思いますので、回覧板のなどとともに確認してもらえたらと思います。では片岡先生、あっという間のお時間となりました。今日は心町診療所の院長先生、片岡雄二さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
時刻は8時42分を回っています。ここからは懐かしのあのメロディーのコーナーです。今日は私の懐かしい曲を持ってきました。ラジオの仕事をし始めたのが、おそらく今からね10年くらい前に、9年ぐらい経っています。でその頃やっぱり自分の世代の曲はよく知っているけれど、他の世代の曲というのはなかなか知らなかったので、たくさんたくさん曲を聴いたんですね。でその中で自分が一番気に入った曲、竹内まりやさんの曲なんですけれど、気に入った曲があって、なんかこう特にラジオ関係の仕事の中で、あ、頑張らなきゃなと、あ、ちょっと自分を奮い立たせなきゃなと思う時にいつも聴いている曲があります。でその時は、あ、この曲知らなかったっていうことでスタートしたんですけれど、それもね10年近く聴き続けると、もう長い付き合いだなというものになりました。ではそんな自分を自分で頑張ろうと言いたい時にかけたい曲です。竹内まりやさんで、みんな一人。時刻は8時48分を回っています。今日も元気に123小川優がお伝えしています。さてメッセージいただいています。ありがとうございます。ひろだぶさんからいただきました。小川優さん、おはようございます。おはようございます。元気が出る放送ありがとうございます。とんでもないです。今日は仕事で都心への移動中に聞いています。最近の陽気なら体の負担が少なく楽なので、 ずっと続いてほしいです。外仕事にはちょうどいい感じです。明日の日曜日も天気がいい予報なので、以前住んでいた近くの区民祭に行く予定ですといただきました。ひろだぶさん、どうもありがとうございます。今日は都心でのお仕事なんですね。気をつけて行ってきてください。そして本当にそうなんですよ。なんか心地いいな、日差しがあったかいな、でも風は涼しいなというね、いい気候が増えてきているなと思っています。なので外仕事少し楽かなと、ただお仕事なのでね、大変さはあると思うんですけれど、ぜひ気持ちいいなという中で働いてもらえたらなと願っています。ひろだぶさん、気をつけて行ってきてください。メッセージありがとうございました。そして続いてはこちらは食いしん坊さんからいただきました。ありがとうございます。ゆうさん、おはようございます。おはようございます。今日は近くの小学校の運動会なので、いいお天気になってよかったです。あ、そうだったんですね。これは最高ですね。練習する元気な声や音楽が聞こえてくると、なんだか私も元気が出てきます。我が子の運動会のことを思い出し、懐かしい気持ちにもなります。怪我なく楽しい運動会になりますように。食いしん坊さん、メッセージありがとうございます。いや、すっごくわかります。子供たちの元気な声とか、あと今この曲がきっと流行っているんだなというね、曲でダンスをしていたり競技をしている姿を見ると、本当に何でしょうね、元気ももらうし、あ、いいもんだなって、こう街で暮らす地域の皆さんと一緒に同じ地域で暮らすという、この当たり前がいいもんだなと感じられるのが、私は幸せだなと思っています。なのでね、今日はいい天気なので、お近くの学校の皆さん、ぜひ頑張ってほしいですね。食いしん坊さん、幸せのお裾分け、どうもありがとうございます。さあ、そしてもう一通はエクレアさんからいただきました。ありがとうございます。ゆうさん、もなさん、おはようございます。おはようございます。10月も残り10日余りになりました。1ヶ月が早いですね。いや、本当なんですよ。1ヶ月も早いですし、1年もあっという間だなという感じです。昨日は風が強い1日でした。楽しみにしていました江ノ島の花火も中止になってしまいました。安全面を考えたら仕方がないですね。今年初めて目の前で打ち上がる花火を楽しみたかったです。昨日帰宅をしたら、玄関前にはオレンジ色の絨毯が広がっていました。金木犀もかなり散りましたが、まだ爽やかな香りが楽しめそうです。ゆうさん、今日は With You も担当されますので、お昼の番組も楽しみに聞きますといただいています。エクレアさん、どうもありがとうございます。そうなんですよ、花火大会ね。私もなんかもう風がビュービューいってるから、日中からね、もう風がどんどん強いから、これ厳しいな、これ厳しいな、やっぱりなっていう感じだったんですけれど、ちょっとね、残念でしたよね。ただ安全面を考えたら仕方がないこと、またね、目の前で打ち上がる花火、楽しみに待ちましょう。エクレアさん、同じ気持ちです。どうもありがとうございます。そして金木犀も本当にいい香りでね、まだ咲いていますし、だんだんとでもね、もう11月になると冬っぽくなってくるんだなと思うと、不思議な気持ちです。季節一つ一つ大切にしながら、また一緒に重ねていきましょう。エクレアさん、どうもありがとうございました。さあ、今日も皆さんからね、たくさんメッセージいただき、どうもありがとうございます。今日はそうなんです、今エクレアさんのメッセージの中にもありましたけれど、私この後お昼の放送11時からの With You も担当していきます。で、その中ではね、やっぱり地域のお祭りと中継でつないだりと、楽しいものも盛りだくさんですので、そちらもぜひ聞いていただきたいと思います。あとはやっぱり季節の変わり目、だいぶ落ち着いてはきたものの、まだまだコロナもインフルエンザも流行っています。予防接種をね、ワクチンを打っている方もいると思うんですけれど、やっぱり予防できるものを予防したり、あとは自分の自己免疫、自分自身の体の体調を整えて、ウイルスや細菌とかいろいろなものが入ってきても 戦えるように準備しておくのとっても大切です。なのでぜひ栄養、睡眠というね、当たり前と言われるような生活習慣をもう一度見直していただいて、あんまり無理はしないというのを心がけてもらいたいなと思います。さあ、それでは今日も最後までお付き合いいただき本当にどうもありがとうございました。ラストナンバー参りましょう。1987年の曲、鈴木清美さんとラッツ&スターでロンリーチャップリン。